さあ、今日のキネマのおすすめなんですけれども、フィッシュストーリー、この映画に出演していらっしゃいます小浦健吾さん、インタビューをお届けしたいと思いますが、まずその物語なんですけれども、1975年、早すぎたパンクバンド、激凛のレコーディングした曲、フィッシュストーリー、1982年、2009年、2012年、さまざまな時代でこのフィッシュストーリーが起こす人間ドラマ、そして巨大彗星が接近する地球最後の日に人類が目撃したものとは、人気作家、伊坂幸太郎さんの原作小説をアヒルとカモのコインロッカーのスタッフが映画化しました。若手俳優が結集した魅力的な作品が完成しています。ドラマの中で重要な役割を果たす激凛のボーカリスト五郎を、今最も注目される若手俳優と評価の高い、熊本出身の小浦健吾さんが演じています。そしてその小浦さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、小浦さん熊本出身ということで、まあ、熊本を離れても何年ぐらいですかね。
3年半ぐらいですかね。はい。
まあ、デビューから3年半でいろんな役をね、演じてこられたと思うんですけれども、まあ、今回、ミュージシャン役ということでしたけれども、これはどうでした？新たな役じゃないですか。
そうですね、なんか毎回新たな役っちゃ役なんですけど、やっぱミュージシャンってことでやっぱ歌わなきゃいけないっていうのが僕の中ですごい不安で、人前で歌うことがすごい僕は恥ずかしいことなので、なのに知らない人の中でみんなが見るっていう映画で歌うのはすごい不安だったですね。もし自分がうまくいかなかったら吹き替えにもなる可能性もあったので、
そういう可能性もあったんですか。
そういう可能性もあったんですね。はい。
普段歌の自信というのは、
いや、全くないです。はい。カラオケも仲いい人としか全然行かないので。
じゃあよもや自分が歌う人の役なんてね、
恥ずかしいですね。
完成した自分を見て、まあ、映画をですね、ご覧になってどうですか？
僕は毎回なんですけど、客観的にやっぱ見れないですね。自分が歌ってることとかそういうの関係なく、自分がスクリーンの中にいて芝居してるっていうこと自体が未だにちゃんと見れないというか、
どっかまだなんか照れくさい部分があります。
それはやっぱ照れっていうのはやっぱあります、常に。
まあ、今回は音楽をですね、全面的にプロデュースした斉藤和義さんから、なんかいろいろアドバイスとかありました？
一言一言をはっきり言って、やっちゃえよみたいな、そんなノリでした。頑張ってみたいな。
そこら辺はなんかフィーリングで勢い的な感じなんですかね。
そうですね、勢いでって感じがありましたね。バンド自体も楽しけりゃ音合わなくてもやっちゃえみたいなとこありました。
まあ、実際パンクバンドですから、そのあたりのこう勢いというかね、そのあたりが息の良さみたいなところってすごくやっぱりこう見てても思いましたし、大事なポイントですよね。
やっぱり激凛の歌でつながる部分があるので、やっぱそこはしっかりしなきゃなというか、そういうのありましたね。
まあ、今つながるとおっしゃいましたけども、今回の映画はそのいろんな時代が描かれていまして、まあ、いわゆるオムニバス形式の映画になると思うんですけれども、小浦さんの歌声がね、全体を支える非常にこうキーポイントになっていると思うんですが、この辺りというのはこううまいことこう自分の歌がこうつながっていってるなっていうのは見てどうでしょう？
そうですね、やっぱやっぱり激凛の歌がやっぱさっきも言ったようにつながっていくキーなんで、やっぱり吹き替えじゃなくてよかったなとか、やっぱそういうのはあります。やっぱ吹き替えだとちょっとやっぱりテンションすごいこっちも落ちますし、見てる人も実際それってやっぱ落ちると思うんで。
ルックス的にも相当ね、やはりパンクということで激しい雰囲気の、ルックスになってたんですけども、非常に目がね、印象的な感じがしたんですが、実際小倉さん、お会いしてやはりこう目に印象を覚えますね。
ありがとうございます。
まあ、そう言われるのは照れくさいですか？
照れくさいですね。
照れくさい。
照れくさい。
いや、正直なご意見でありがとうございます。高校時代までは熊本で過ごしていらっしゃったということなんですけれども、高校時代はどんな高校生だったと今振り返ると思われます？
いや、でも僕本当に普通の高校生だったと思いますね。普通に楽しく友達と遊んで、町遊んで、で地元が町から近いので、もうなんか町でよく遊んでたなと思いますね。
映画がお好きだったというふうに伺いましたけど、なんかこうどんな映画をよく見てたんですか？
そうですね、僕はなんかやっぱりその単館系がもともとすごい好きでよく見てたので、なんか変な映画ばっか見てるねとか言われることもあったですけど、でもやっぱりなんかなんていうんですかね、なんかその最近なんか結構大切な人が死んでとか、なんかそういうのよりもなんか結構挑戦的な、なんかすごいメッセージ性が強いのとかなんかすごい好きですね。とんがってるやつとか、なんかそのすごいまあさっきパンフレットで見たから言うんですけど、塚本慎也さんとか、やっぱあそこら辺のなんかその鉄道とか、やっぱあそこら辺からこうにやってきてた、あの時代の映画ってすごい僕はすごい好きで、なんか今のなんていうか僕の好きな映画の核になってるというか、そういうのはあります。
じゃあ今後そういう映画にどんどん出ていきたいなと。
そうですね、なんか縁があればっていう感じですね。いつも縁があればで使ってくれるって思う、思ってくださるんなら僕はもうなんか一生懸命なんか誠実にやるだけですかね。
いろんな役をされていくと思うんですけれども、演技をされるときにですね、なんかちょっと心がけてることとかってありますか？
なんか毎回思うのは、その僕自身本当テクニックっていうのは本当持ってないので、で何もできないので、じゃあもうなんか何もしないというか、なんかその対お客さんとか対監督じゃないというか、その目の前にいる役者さんに伝わればいいなっていう、その僕は監督に対して芝居してるわけでもないし、そのお客さんに対して芝居してるわけでもないし、目の前にいる人に対して芝居してるわけなんで、その人に伝われば、まあそれが結果的にみんなに伝わるんだろうしというか、なんか変にその意識をしないというか、自分が今芝居してるとかそういうのも意識せずに、なんかあんまりこういうふうに動こうとか、セリフはこう言いたいとかっていうよりも、なんかその現場に行って、なんかその現場の空気とか自分の今のテンションとかで、なんか芝居してればいいのかなというか。
そうすると映画の中にはもう今の小浦健吾がそこにいるみたいな。
そうですね、それが一番の理想ですかね。なんかその別にそれでいいと思うんですよね。なんか僕を使ってくれるっていうことは、その今僕21歳なので、なんか僕の21年間が必要なんだろうなって思うんで、そこから出てきたことだったらなんか全部正解っちゃ正解だと思いますし、だからなんかそのこうあんまりそういう意味ではなんか変に意識したことはないです、役作りとか。まあ、実際こう台本読んでその役のことを考えていること自体も役作りっちゃ役作りなので、なんかそうやって変に意識しないというか、まあ意識しちゃうんですけどね、まあカメラの前にいると。ただそういうのは心がけてるつもりですね。
でもその自然な雰囲気はすごくいいですよね、ナチュラルさ。まあその一言だけでちょっと片付けちゃうのもあれなんですけど、まんまの雰囲気というかね、その空気感があの映像からも伝わってくるんじゃないかなと思いますが、小浦さん今後の予定とかというのは今年は？
去年も年末にその バンテージっていう映画とカニ光線っていう映画を撮ったので、今年その公開されるやつは結構そのタイミングとかもいろいろよく重なって、そのカニ光線ってやつとゼンっていう映画とこのフィッシュストーリーとで、まだ言えないんですけど3本はちょっと公開されるので、なんかまあなんかやっぱり映画館に見に来てほしいっていうのはあります。映画なのでやっぱりテレビとかでそういうちっちゃい画面で見らずには、うん、まあちょっとお金はちょっと高いかもしれないですけど、やっぱり映画は映画館で見なきゃ全然伝わんないと思うので、本当テレビとかああいうちっちゃい画面だと僕はやっぱ映画っていうのはなんか2割とか3割ぐらいしか伝わんない気がするので、うん、やっぱり映画館にぜひ来てほしいっていうのはあります。
もうその感動もそのスクリーンの大きさ分ね、はい、きちんとやっぱりあると思いますので、ね、ぜひお願いしたいですよね、はい、さあ最後に、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
今言ったようにやっぱり映画っていうのは本当に映画館で見てやっとその 100% じゃなくても90でも80でもその高いレベルでその伝わると思うので、やっぱりぜひフィッシュストーリーはやっぱ映画館で見てほしいですけど、やっぱその映画っていうのはやっぱぜひ映画館で見てほしいっていうのはあります。どの映画に対しても。
わかりました。今日は俳優小浦健吾さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。